ランとモガラは心を一つにして阿弥陀仏と深く頼み参らせて、さらに世の方へ心を振らず一心一向に仏助けたまえと申さぬ主情をば、たとえ在能は尋常なりとも必ず御座如来は救いましますべし、これすなわち第十八の天部往生の誓願の心なり、格のごとく献上しての上には、寝ても覚めても命のあらん限りは、称名念仏すべきものなり。悲しこ悲しこ。満浴生と十方主情を方便し、修善の家門開きてぞ、言語人前と願じけ、人従後厳然の願により、釈迦は所前のことごとく、官業を一部に表して、上三初期を進めけ、所前万行ことごとく、死神発願せるゆえに、北条浄土の方便の善とならぬはなかりけりと。浄土和さんの、お心につきましてお話をしておりますが、大無量寿経の中に一番大切なお願いとして18願と19の願と20の願が説明がしてあります。これが如来様の命とも言うべきお願いなんでありますが、先般は四神信用欲生と十方主情を進めてぞ、不思議の誓願表して真実報道の因とするという第18願のお心につきましてお話をしたわけでありますが、この十九の願を明らかにしてくださったのが観無量寿経というお経なんであり、二十の願のお心を明らかにしてくださったのが阿弥陀経というお経でありまして、法然上人はただ一言で何にも用事はないから念仏をせよと、念仏往生は間違いがないと、こういうおすすめがあります。これはまあ法然上人の長い間の経験苦しみの中からこういうまあ最後の結論、至り届いたところの最後の結論をお知らせになって、念仏往生しか凡夫の助かる道はない、念仏往生こそ衆生往生の要路である、こういうまあお知らせをなさったわけでありますが、五戒さんになりますというと、ただ念仏すればお浄土往生ができるとこういうおすすめではなくて、いわば法然上人はこの薬を飲んだらこの病気が治ると、何の理屈はない、ただ理屈なしにその薬を飲めば病気が治る、南無阿弥陀仏の妙薬を飲めば必ず無病ご死傷の恐ろしい病が治ると、こういうまあお知らせでありますけれども、まあその当時の人々はそういうことで満足をしたんでしょうが、今日の時代の我々はなかなかそんなことでは堪能ができませんので、そこでなるほど薬を飲めば病気は治るとしても、その薬の内容が聞きたい、どういうような成分がどういうような仕組みでこの病気が治るようなお薬だと、つまり南無阿弥陀仏を唱うれば必ずお浄土に往生ができる、念仏往生間違いないと、こう仰せになりましても、その南無阿弥陀仏の内容が聞きたい、お薬の成分が聞きたい、これが今日の我々なんであります。いわば、そこまで人間の知恵が進んだと申しますればエロい話ですが、いわばど根性が悪なったということなんです。 だから仰せのままに素直に、あ、そうですか、何も文句や理屈はありません、何万打仏何万打仏、これで往生させていただくんだ、参らしてもらうんだと、こういう素直な受け方ができればそれでいいわけなんですけれども、なかなかそんなことではお互い堪能ができませんので、たったの5時ぐらいの何万打仏で凡夫が仏になる、どうしてどういうわけで、その内容は、そのお薬の成分が聞きたい、こういうのが今日の我々なんであります。じゃあそれに答えてくださったのが五戒さんのご教化ではないかと思うんです。だから先般お話をいたしましたように、法然様では絶対おっしゃってないんですけれども、五戒さん様はこの大無量寿経のお心をお味わいになりまして、そして観無量寿経阿弥陀経はやがて大経の世界へ抱いていただく家門だと、仮の門だと。だから十九の癌にとどまっていてもダメなら、二十の癌でひろついておってはいかんので、だんだんおかせをこうむって、明らかに安心安堵の身となる第十八癌の本街道へ抱いてもらわにゃならんぞと、そういうまあお知らせの中に非常に難しいことをおっしゃるわけなんです。それはどういう意味だと言いますというと、まあ、浄土の三部経という、これを三行、大経、勧行、阿弥陀経を、まあ、三行と、それからそのお経に基づいて安心安堵のできた身、あるいは未だ不安な思いをしておる人、そういうのを三行、三願、三期、三往生と、三三の法門とこう申しますが、教行信証の中に詳しくそういう説明をなさって、つまり初夜の経典は大経、勧行、阿弥陀経、この三行だと。ところがさ、この三行の中に、第十八願のお心を明らかにされたのが大無量寿経、十九の願を明らかにされたのが観無量寿経、二十の願を明らかにしてくださったのが阿弥陀経だ。だからこれを三願、つまり三部経に三つの願いを当てはめて、大無量寿経は第十八願のお心を明らかにしてくださったのであり、十九の願は、これは観無量寿経によってこのお知らせになったお経であって、これは、観無量寿経というお経は十九の願のお心なんだ、二十の願のお心が阿弥陀経であって、その阿弥陀経のお心というものを、これを二重の願で、それは三行であり三願でありますけれども、そんならばそのお知らせをこう思って、今どういう心境でどういう立場におるかという、我々がどの程度お育てをこう思っているかというについて、まず大無量寿経の本街道へ出た人は正常者、もう絶対に間違いのない、少々もう誰が何と言おうとかが何と言おうとも、笑えば笑え、すしれば寿司で、茶葉中の者に、疑われても、阿弥陀様だけは私を見捨てておくれんという、そういう喜びの心中の人を、それを少々寿に従した、少々寿に従したということには必ず不退転と申しまして、後戻りをせんという、ガッとブレーキがかかっておりますから、いくら後戻りをしたやと思っても後戻りができない、一日一夜がお浄土へ、お浄土へと進むより方法がない、でそういう身になったものでありますから、これは弁道弥勒だ、つまり弁道弥勒ということは、我々は知恵も学問も何にもありませんけれども、御栄光の信心が得られたということは、弥勒様と片瀬を並べるところの幸せ者、必ず仏になるに間違いのない身になったという、それで弁道弥勒、あるいは東照学、小学を今ここで悟りを開いたと、体中から仏の総合が現れてくるというわけじゃない、このウロの絵心、浮世の水につながっている間はちょっとも変わりはないけれども、小学に等しい、少々寿に従した者は後戻りをしない、 どんだけ千変万化と我が心が騒いでみても、まことの信心は彼らにも冴えられず、三毒の妄念は常に起きますけれども、まことの信心は彼らにも冴えられず、天道の妄念は常に耐えざれども、さらに未来の悪法を招かす。そういう子を身にしていただいたのが第十八番の本街道大無量寿経の世界へお育ての子を群れたお道行の真珠を正常寿。したがってこの正常寿に従した者は必ず滅土に至る。滅土地はお浄土。お浄土へ往生したならば往生即成仏であって、お浄土へ往生するなり阿弥陀様と同等の同じ光明無量寿命無量の仏になる。だから阿弥陀経の、お言葉の中に、可能仏の光明は無量にして十方を照らしたもうに生下するところなし、可能仏の寿命はまた無量無限あそぎこうなり、阿弥陀様って仏様は光明無量であり寿命無量であると。ところがこの土の主情をまたまた格のごとし、私がお浄土へ往生したならば、どなたが助けてくださった阿弥陀様やら、誰が助けられた往生人やら、ちょっとも違わない。光明無量寿命無量の仏にしていただくんだと、そういうことをお知らせになっておりまして、必ずこの世において正常寿に従した者は滅土に至る。お浄土いかんならんことになる。だからお浄土へ往生しなければならんということが決定されたものは、臨終待つことなく来光を頼むことなし。死に際はどういう死に方死ぬか分かりません。これは死の縁無量でありますから、いくら喜んどる人でもどのような死に方するか、あるいは仏とも法とも知らん人でも簡単に今生のお別れする人もあります。この村でも人を捕まえては理屈を言うては、人の時間がどうであろうと構わずに、まあ本当に憎まれておった人、あやつの死に方言ってみてやわと、みんな言うと、ほら簡単に一晩で死ねば、わからんこっちゃな、あんなやつが5年も7年も中期で寝て苦しむかと思っていたら一晩で死ねば、まあ案じたことはねえなってみんな言うとりますけども、それは分からんですよね。だから死の縁無量、蓮如様は死に入りて死するものもあり、水に入りて死するものあり、死の縁無量なりとこうおっしゃってありますから、前生をまいた種が今生生えてくれば、いくらええおばあさんでも3年5年中期になって二便の世話してもらって尻をキリキリと詰められて死んでかんならんやらわからん。だけどもですね、その臨終に大好物を拝まというような不安な思いはダメなんで、平生が常来子、いつもかも仏さん向け合いに沈めに来てござるんで、阿弥陀仏ここを去ること遠からずで、阿弥陀様のご慈悲の中でやんちゃくちゃ言うてねお経しとるけれども、がっちり抱きかかえてくださった摂取不捨のこのおかげさまで、私が覚悟を決めんでも、私が臨終に再びお念仏せんことにはお浄土いけんのじゃない。臨終おっぱなしでどんな最後遂げるかわからんが、平生の時に常に迎えに来ずめのお慈悲の摂取不捨の中におるんですから、臨終待つことなく来光を頼むことなし。何やったら毎日向け合いに傷めなんだ。いつもかも如来様の懐の中でいるんだ。それをさほどに自覚せんものじゃから、やんちゃくちゃ言うては如来様に迷惑をかけ、あなたのお胸を痛めとるというのが今日の我々の日暮らしなんだ。それでは申し訳がないということをたまたまは思い出て、そしてこれではいかん、これではすまん、巨大の心に鞭当てごうて、お慈悲を喜べよと蓮如様もおっしゃって、我が心に任せておけばどのような浅ましい姿になるかもしれないから、巨大な心に鞭当てごうて、せめてはせめてはの思いで日を送れよと、その通りであります。ところがまだ19の癌においでる人、20の癌にいらっしゃる方は、 やっぱりまだ不安が多少ずつ残っております。ですから本当にこの場で死なんならんがなと思ってみても大丈夫と心底から喜べんという、そういう一抹の不安のあるそういうような心中から十九の癌の世界におる人、二十の癌におる人だから、三行は大経、勧行、阿弥陀経、三眼は大十八眼、大十九の眼、二十の眼から三期というのが今私どもが喜ばさせていただいておるその立場を、正常寿二十、正常寿の期、邪常寿の期、邪っていうのは横島ですから、お念仏唱えながら俺が唱えとるっていうのは横島な考え持っとる。お慈悲喜んでも俺が喜ぶんだ、俺が参るんだというような考えは横島な考え、それは私が唱えられるような念仏でもなく、お慈悲喜ぶような代物じゃないが、それが念仏が唱えられ、お慈悲が喜ばさせていただく旅ごとに、ようこそようこその喜びがなけないが、わしはないんだ。まあ、そういうことがですね、なかなかわからないんですけれども、それがまあ十九の癌、それは宗寿林下、宗寿林下往生しかできない、それは邪常寿だから。それからこの二十の癌へ抱いてもらった人は、これは難死往生、難死往生というのはそれは不成就の地である。不成就ってことは定まりがないってこと。今まで十九の癌にいたけれども、ようよう二十の癌へ抱いてもらったと、まあこれでええというような考えになると、また十九の癌の邪常寿へ戻る心配があるが、それでもそれでも大寿をかけて弔問すれば、やがてわずかな自力の修身がなくなって、どこ押さえてみても、どこ考えてみても、往生一乗の喜びが臨終まで相続していく。大蛇八眼へもうわずかで抱いてもらえる。ところがそこまで出るとややもすると、まあええわ、今まではダメなんだ、俺が念仏するんだ、お慈悲喜ぶんだというような考え方を持っていたけれども、ご栄光ということが分かった。もしは行、もしは真一時として、阿弥陀如来の正常の願心より、発起せざるということはあることなしと、こういうふうに、ね、喜ばさせていただける身になったで、まあええわ。そこで腰掛けてしまうと、また邪常寿へ戻りますし、いや、御所の一大事は一部間違うても大変なことじゃ、とことんまで弔問せにゃいかんと、一生懸命また腕に寄りかけ弔問するうちに、いつの間にか疑い通っても疑えない、危ぶみ通っても危ぶめない、大寿八眼の本街道へもうわずかで抱いていただく。これはまたこの次にお話をすることですけれども、これは何でかというとね、これは二重の癌から大蛇八眼へ抱いてもらうのは、もうボンブの力ではどうにもならんのです。だから教えざれどもです。教えざれども自念にとこを書いた。教えざれども自念に、仕事は教えることもできないということです。また一方言ったら、教えて回んでもということです。教えて、ま、舞うということもできないし、また教えて舞わんでも、上山自力の証明は下水の誓いに帰してこそ、教えざれども自念に真如の門に転入する。教えることもできないんです。だけどまた一方言うたら、教えても 誰からでも教えて舞わんでも、必ず成し遂げさせてくださるというお願いが二重の癌の下垂の誓いじゃから、お念仏してお慈悲を聞いとるうちに、教えて回んでも自然に真如の門に入っていた。大蛇八眼引っ張り抱いてください。それはまあ阿弥陀経のこのお心につきまして、この次お話をいたしますが、今日は観無量寿経のお心なんです。でまあ、その前に私が一応申しときたいのは、先般そのお話をいたしましたけれども、弥陀の大悲深ければ仏知の不思議を表して、偏上難死の癌の盾女人成仏誓いたい。でこれは私はね、なぜこういうようなお願いが必要だったんだろうか。 で、まあ、ここで女人とこう申しますと女の人、女性とこういうふうに皆さんがお考えになるんかもしれませんけれども、本当の意味はですね、そういう性の問題、男性女性の性の問題じゃなくて、これは同心があるか母体心があるかの問題だそうです。だから男でありましてもめめしいやつと世間でも女みたいなやつがおる、あいつは女の腐ったようなやつ、女腐ったってどうでもなるじゃねえよ女が腐っとるげないあいつは男のくせに女の腐ったようなやつ、それはなんかめめしいですね。つまりこの男性女性ということじゃなくて、男子女人とこうおっしゃるのは、この女でもですね、母体心があれば男子である、男性でありましてもめめしい根性で人の出世を妬んだり、あるいは人の失敗を喜んだり、そういうような根性のあるものは男性であっても女人だと。だからお釈迦様は女人でも、つまりね、同心があり母体心が、つまり心神欠如ですね、心神欠如をなさったおばあさんは女性だけれども、いくら男で威張っていても心神欠如をしておるその女性の前には男性でも頭を下げにゃならんということなんだと。いくら女であるというても母体心がある、同心がある、つまりお念仏で満足して出る新人欠場のお同業ならば、いくらおばあさんでも本当にまああんなばばさかと思っても、新人ある人には男でも両手ついてその人を敬わないか。講座の上だけどわし敬っとんそういうですね、その女人成仏、それは35の願ですわ。私はこれ不思議だと思ったんだ。だけどそこがやっぱりお慈悲だなということは、つまり第18願と第19の願と20の願に、他の願にはありませんけれども、摂が特仏十方衆生とこう呼んでらっしゃる。この十方衆生というお言葉があるのは、この18願と19の願と20の願にしかないんですよ、48願の中で。で、十方衆生よと相手を呼んでください。その十方衆生ちことは人間だけを呼んでらっしゃるんでない、生きとし生けるすべてのもの、生きとし生けるすべてのものが十方衆生ですから、時にはまあその草や植物までが十方衆生の中に入るようなお経様もあるんですけれども、それはまあ別として、この木や草はですね、いくら生まれ変わり死に変わっても人間に生まれてくる可能性は絶対ありません。うちの大きなクスノキが枯れたら人間に生まれてきた、そんなことはありません。だからこれは非常ですね、情がないってこと。我々は有情ですよ、情っていうものがある。つまり木を切ってもいたやということも言いませんし、涙もこぼしませんが、人間はこの殺されたらキャッと言うし、犬だって命が惜しいから逃げるという、そういう情のあるのが有情です。木や草はこれは非常です、情がないんです。だからいくら生まれ変わり死に変わったとて、草や木が人間に生まれる可能性はない。今猫でも犬でも鳥翼であってもですね、それはやはり生まれ変わり死に変われば人間に生まれる可能性があるということで、有情というものを対して十方衆生よと呼んでらっしゃる。その十方衆生の中にも全てのものが含まれてるんでしょ。男だって女だって人間である以上は十方衆生の中に入っとら当然残ってあり、また他の畜生あるいは鳥翼に至るまでも十方衆生というその言葉の中に入ってるんですのに、十方衆生よと十八願十九の願二十の願にその相手を呼んで、そしてお浄土へ往生させたいという切ない自分の胸を打ち明けてくださる、そのお願いがあるのにかかわらず、なぜ35の願に女人成仏の別が、なんでこういう願を立てなさらないかなんだろうか。これはね、 慈悲の目に憎しと思う者ぞなき、罪ある者はなお哀れなりと。つまり女人という、今申しました男性女性の問題じゃないが、男でも人の出世を妬んだり、人の失敗を喜んだり、そういう浅ましい心を持った、そういうもののために35に女人成仏の別なの。これはね、娑婆の親の母、まあ慈悲に例えば一番よくわかるんですが、夏の炎天の暑い時にね、娘の嫁入り先へこのおばあさんが汗でやってとぼとぼとやってきた。あいだよ、最初のおっかさんが来てくれたちゅうて、仕事さんから小仕事が大騒動して、まあまあ上がっとくれ、こんな暑い中をあんたどうしてこんな汗をでやって、どんな用事がありました。いや、他ではありませんが、私上がっとる暇もありませんが、実は連月の10日におじいさんの、私の連れ合いの13年を務めたいと思いまして、法事者から、まあどうか皆さんがおいでが願いたいと思いまして伺ったのでございます。ほら、電話か、はがきぐらいで、知らしてもらえばよかったのに、こんな暑い中汗でやって、あんたはその案内にわざわざ来てくだい、お粗末ですけれども、まあ夏残って暑い時ですから、持って帰ってもらうご馳走は危険だから、まあそこで食べていただくように、どこは何人目、どこは何人目とちゃんとお膳を用意をして待っておりますから、どうかうち中こぞって一人もどこおらずにどうか来てもらいたい。どうですか、そりゃあごたげ様、へ13年になりますか。ああ、それじゃあみんな目やらしていた、どうか一人も残らんように、うちを戸を閉めといて、ということを念に念を押すのは、そんな仕事や小仕事どうでもいいが、娘が留守番になれせんかという、そういう心配やから、うち中戸を閉めておいて、みんなで、これが十方主上の及び声だと思うんです。一人も漏らさんぞよ、老少全幕の人を選ばれす、俺みたいなものと言うなよ、そのお前が俺みたいなものと言わねばならん、お前こそ捨ててはならんということから、ご高陽光の涙を流して何万打仏になったんじゃから、お前こそ来てまわないかんぞよ、そういうお腹から十方主上よ、一人も娑婆に迷うておる者はおっては俺の胸は苦していかんのじゃから、どうか一人残らず、どうか往生してくれよと呼びかけたもんが十方主上で、母親、必ずそれじゃまあ目やらしていただきます、まあまあ上がって冷たいもんでも飲んで、いやいや、まあそうしてもおれませんで、まだ回るところもございますので、このままご無礼しますが、どうか来月の10日間違いなくみんなおいでが、分かりました分かりました、それはまあ必ず目やらしていただきますで、まあご心配ねえように、それで母親はおいとまして帰ってたと思う。まあ本当に暑い中、お母さん、まあ今頃うちへ帰らしゃったかなと、娘がお勝手で荒物をしとると、トントントントンと外の戸を叩くやつが、誰やろうと思って、そーっと娘が外へ出てガラッと戸を開けると、母親、あ、お母さん、まんだ、こんなとこにおいでたか、まあうちへ帰っていでる時刻じゃねえか、何の用よ娘や、来月の10日はな、おじいさんの13年じゃがな、仕事さんのおじいさんの法事じゃねえぞ、小仕事のおじいさんの法事じゃねえ、おめえのおじいさんの、なこと分かっとるわなことは、おめえがめえらんとおじいさんが困らっしゃんねや、寂しがらっしゃんねや、じゃからな、俺途中まで行ったけどもな、ひょっとお前が留守番になったら大変だと思ってな、また戻ってきたが、来月の10日は何をさておいても来てくれよ。おっかさん、この暑い中、今みんなに言いなさったことで何もかも分かっとるのに、また戻ってきて、そうしてお前のおじいさんの13年じゃ、 舅さんや小舅のおじいさんやおばあさんの法事じゃない、お前のおじいさんの十三年なことはみんな分かっとんねや、分かっとんねやでのと、わざわざまた帰ってこんでもいいや、そんでもおめえが留守番になったら大変だと思ってな、何がなるもんじゃ、ちゃんと行き、ちゃんともやらしてまう。そうか、間違いの来てくれよ。舅さんや小舅がおいでになってもおめえが来なんだら俺の胸は持たんでな。さあたーす、お前来てくれよ。分かった分かった、まあおっかさんその汗はいっぺんまあ全てタオルで拭いてあげよう。いやそんなことはね、ほら汗出すが商売だでな、まあ、心配ねえわ。まあまあとにかく間違いの来月の10日来いよ、間違いの来てくれよ。分かった分かった。こういう親心が私は35の間じゃないかと思う。十方主上よ十方主上よと 3遍も呼びながら、それで全部のものが含まれているじゃありませんか。それじゃのに20の癌、21の癌、22の癌とだんだん癌を